トミコと
ケイコの
たびたび
旅旅旅
旅どうもさ、4月の半ば、はい、上白から帰ってきたよ、ケイコさん。
お帰りにさい。
うん、なんか、いや、ちょうどね、金土日仙台に行ってね、なんか美味しいものを食べて、はい、はい、上白も温かい皆さんのおかげでとても楽しく終わりました。
仙台のね、皆さん、
いや本当に仙台の皆さんね、1年ぶりなので、あの本当に再会できたお客さんもいるしね、ありがたいなと思いました。
仙台から来てる人がほとんど？
いや、そんなことはね、仙台の人もいるけど、うん、あの山形から新幹線の人もいたし、
うん、
あの、まあ、福島の人もいたし、東京から来てくれた人もいたし。
東京からも？
そう、たくさんね、いろんなところから人が来てくれてたよ。
すごいっすね。
ね、なんか、まあ、本当に大にぎわいでね、びっくりしちゃいました。
さすが。
そう、あ、もう本当に、本当に、わ、こんなに人が、こんなに集まっていると思ってね、という週末を過ごしていたんですけど、ケイコさん何してたの？
え、私？
うん。
私は何してたっけな。
もう記憶がね、飛んじゃうから。
記憶がないんですけど、うん、近場をうろつい怪しい人みたいな。 あの、引きこもってました。
あ、そうか。何か書き物とか作業とか。
そうですね、書き物をずっとこの数ヶ月なんかやってますけど、
うん
うん、まあなんかこう、それ以外には、あの、業務スーパーまで歩きで行ってました、
うんうん。業務スーパー近くにある？ある？近くじゃないからめっちゃ歩くってこと？
ね、近くじゃないんですけど、うんうん、歩いて40分ぐらいかかるかな。
おー、それは体にいいことしてるね。
まあ、その買い物行くだけのためなんですけど、行って帰ってくるっていうだけなんですけど、
うん、
その日暑くって、
うんうん、
なんか最後は結局アイスクリーム買って帰るっていう。
ね、いや本当に暑いよ。なんか夏かなと思っちゃう、私本当に。
そうですよね、なんか
難しい。
ねえ、ね、皆さんも風邪ひいたりとかしないかな、暑かったり寒かったりするからね。
ね、夜は寒いしね。あと今、うん、冷房が入ってんだか暖房が入ってんだか分かんないよね、店が。
すんごい。あ、どうなんですかね。
ね、
暖房入ってる時あって暑って思う時あるけどね。
そう、ある。なんか今日はね、ご飯屋さんはね、すんごい寒くて、なんか涼しくない、なんか、いや、いいんですけど、焼肉屋さんだからいいんですけど、いや、うん、それにしても寒くないみたいな感じでね、なんか、うん、なかなか温度って難しいね。
難しいですね。
ね。じゃあ、恵子さんは家の中にいたということで、ね。
そうそうそう、すいませんねっていう感じなんですけど。
トミコは外に行って、恵子は家の中に。はい、いた週末という感じです。
いた、もう本当引きこもりの最近週末ばっかりで、
うんうん、
はい、
イベント、まあ恵子さんもね、なんか、あの、はい、書いてる週末と、そう、はい、なんていうの、こう、イベントの週末とみたいな感じで結構差がありますもんね。
そうなんですよね、出るときは出るんだけど、大抵ね、はい、あの、調布か海外にしかいないんですよね、私ね。
かっこいいね、調布か海外にいるって。
いやいやいやいや、
うん、主に出かける場所というか、出かける場所といったらってことだね。
いやいや、新宿にいますとかあんまないんで。
あ、本当。でも最近新宿の世界堂に行ったりするじゃん。
その、それも。
調布でもなんか海外だけど、まあ新宿の世界堂に行ってみっかって言って行ってたもんね。
そうなんですよね。まあ、あとね、あの、最近は、あの、美術館とかね、ちょっと行くこともあって、
うん、うん。
上野の方に結構行ってることもありましたね。
おお。じゃあ、家とあれか、家と海外以外のところにもいろいろ行っているという恵子さんだね。
まあね、あの、珍しいんですけどね、うんうん、このパターン。
まあ、まあね、家で作ったりするし、家でね、文字書いたりとかしますもんね。
いやー、なんかもう引きこもるの全然苦じゃないんですけど、私、
うん、
こんなになんか引きこもりってできるんだな私っていうのはコロナの頃から分かってたんですけど、
うんうん、
結構ほら、皆さん、あの、閉じ込められて、もう、うん、なんか、こう、悶々としてる方もいらっしゃったじゃないですか。
うん。
あの当時。
うんうん。
全然だったんですよね。
なんか、あれも遠い昔だね。ちょっとね。
ま
あ、
6年ぐらい前の話ですけど。
いや、本当に、本当に恐れてたよね。その、 今でもこれそう、まあ、今の形、今の病気の形と違うっていうのもあると思いますけど、
うん、
電車に乗らないとか、なんか自転車に乗る、ね、乗って移動してたりとか、
そう、なんかすれ違う人に、うん、こうあのね、挨拶していいか悪いかみたいな話とかね。
ね、
なんかね、あのありましたよね、なんかジョギングしてる人がマスクするんかしないんかみたいな問題とかね。
そうそうそうそうね、やっぱりなんかそういうことを思うとなんか懐かしいけど、あのやっぱあの時はこうなんていうの、あ本当にあれなんていうの、あ本当になんか、あこうやって行動って止まるんだと思いましたもんね。
そうですね、なんかこうちょっともう本当あれは、まあ、歴史的な
ね
出来事だったんですけど、ね、それに今結構なんていうの、その時結構皆さんやっぱりなんか外出られないとかね、人と会えないって結構、うんうん、やっぱりこうストレス抱える方も多かったと思うんですけど、
うんうん、
不思議と私エンジョイしちゃってたんですよ。
でまあ家が好きっていうのはありますよね、なんか、まあ、
家が好きっつうかデブ症というか、
うん、
まあそんなことありませんでした？
私はね、そんなに遊びに行くところももう別に遊びに行くっていう概念がもうなかったりもしたからね。でも家は家で、まあ楽は楽ですよね。あでもまあそれもその時やっぱ落語とか見に行ってたから、なんか、あ本当にまあその人が集まるところには行けないんだなと思ったけど、
うん、
娯楽で言ったらね、なんかそういう客席でみんなと一緒に見るっていうのが、あもうできなくなってしまったんだと思ったけど、ね、なかなかあの頃を思い出すとね、まあまあでもまあ私も家で全然靴も履かないでずっと一日いても大丈夫ですよ。
やっぱそういうタイプですか。
うんうん、で、ほんと外に行くのがすごい、あ外が絶対好きなわけじゃないけど、うん、一人で別にね家でぼーっとしてるのも好きだしね、なんか、
うん、
そうそう、まあ家好きですね。あの靴を履かなかったなっていうのはいつも思ってます。
あーもうそれも本当当たり前のようにあるわ。
そうだからね、恵子さん家はまたまああれだけどさ、そのね、中庭みたいなところに出るのにサンダル履くかもしれないんですけど、
いやそれもまあ
出なかったり、そうそう、まあ、靴履きませんねとかね、そういうの多かったかもしれない、
ね、ありますね。
もうでも全然平気ですっていう感じなんだけどね、なんかね、
ね、かといえば、うん、あのこう旅に出たりっていうのもね、あの、うん、トミちゃん私もやるんで、こうやっぱりこう極端なんですかね。
そうですね。でも結構メリハリじゃないけど、メリハリってなんかメリハなんかあれだな、アップダウンみたいであんまりですけど、この、うんうん、なんか家でいるときは一人でも全然平気だし、で別に外に行って一人でなんかそういう出店みたいなのでも平気だし、はい、みたいな感じで、なんでしょうね、うん、かなり差はあるけど、まあ、両方好きかなという感じはしました最近。
そうですね、なんかこう人に会うとか人にとお話しするっていうこともそれほど苦ではない人種ですからね。
うん、でもそれと同じぐらい一人好きですよ本当に。
そうそうそうそう。
そうだからなんかそのおしゃべりがすごくなんかイベントとかでしておしゃべりすごい好きなんだみたいな感じに見られる時も私は多いんですけど、
はい、
あの全然上白の次の日ただの無口おばさんって感じで本当に家で会になってます、はい、本当に一人だし一人でなんか昨日喋った言葉の数と比べたら全然ですみたいな感じね。
わかるそれ、
ね、
日本語忘れそうっていうね、
万歩計で言ったらなんか多分2万歩ぐらいやっちゃってて、その上白の本番っていうのはその、
ええ、
でも次の日も家に帰ってきたらほんと13歩ですとかそういう感じです。
極端にね。
そう極端にもう別に何か性格が変わってしまうっていうよりは、うん、喋る相手もいないので、うん、なんかあ静かに、うん、静かに暮らしてみたいな感じがあるかもしれないですね。
そういえば、
うん、
仙台に、
うん、
餅はありましたか？
あ餅ねあるんですよ。ずんだ餅あるんですけどね、行った時間がもお餅屋さんには寄れない時間だったから、
ええ、
まあ餅カツとか言ってダメじゃんと思ったんですけど、あ差し入れで大福を、うん、あのいただいたので美味しい。あのそれで餅カツはねもう気が済みました。
よかった、
うん、でもかまぼこ食べたりして帰りに、
おー笹かま、
そう笹かまを買って、
ええ、
帰りの新幹線で食べて、
ええ、
って言って帰ってきた。であのうますぎて家帰ってもまたあまり食べてたんだけど、ええ ちょっとうますぎて写真撮ってなかった全部。あのそういう時ないですか？
もうあるよ、ある。
写真食べてる撮ってる場合じゃないよっていう時ある。
食べ始めてしまうっていうね。
そう、
撮る前に
笹かまをあの個別包装のやつで買ったんですけど、
ええ、
もう剥いては食べ剥いては食べみたいな感じで、あの美味しかったですね。笹かま巡りもしたいなと思ってね。
あ、いろんなねお店がありますからね。
そうそうそう、なんかね、味のチャートみたいのこの間ね、なんかネットに見たら
もあるんですね。
そう、でもそんなのを見ながら食べるのってどうなのと思ったんだけど、でもちょっと見ちゃった。
いやいやいや、楽しんでるようで本当に、
はい、
あ、よかったです。
いや、もう本当ね、まあ神博自体はね楽しいので、まあそれプラス食の楽しみだったりとかね、なんかあと桜が綺麗でしたよ。
あ、そうか、満開、
まあ、満開でまだ散ってもなくて、本当にまあ本当にモコモコモコモコしてる感じでね。
じゃあお得ですね。そうそうそう、今回
ね、うん、なのでちょっとイベントの週末だったんですけど、恵子さんは次はイベントとかなんかどうですか？
う
ん、
はい、ありがとうございます。4月の18日土曜日なんですけども、うん、調布、本当調布と海外しか行かないっていうのもあって、うん、あの調布の深大寺の近くに、うん、ミードというあの施設がありまして、そちらの方で3人かな、うん、3人で、カムカムイチっていう名前で、去年の12月に一度あのその 3人というか、まあ、4人でやってたんですけども、うん、そのカムカムイチ、そういう意味ではこうなんかクリスマスの会みたいなのをやってたんですけど、
うん、
ちょっと名前つけようって話になって、その中のうちの一人が、うん、あ、そうですね、そういえばなって、じゃあカムカムイチにしようって言って、カムカムというのはカモンっていうことだと思うんですけど、
うん、
カムカムイチっていう名前でやりますっていうことで、朝の11時ぐらいから夜の8時ぐらいまで、結構長丁場なんですけど、ね、だらだら、
うんうん、でも久々に、まあ、本当日が伸びてきたからね、5時とかでも全然明るいもんね。
はい、なので、だらだらと、うん、あのやってるんで、
うん、
あの本当近所の人がこうプラッと来て喋りに来るぐらいの感覚で、
うん、
みんな本当に来るんですよ。あのなんかそんな感じであのやってるんで、うん、あのぜひいらしてください。
ね、みんなカムカムに
料理を、
カムカム何がありますか、カムカムこの日は。
はい、料理がね好きな方が一緒にやるんですけども、うん、一人は何だろう、こうスイーツだとかが得意な方で、うんうん、その方でもスイーツなんだけどホットサンドみたいの出したりだとか、コーヒー出したりとか、あのドリップで、ハンドドリップで出したりとかなんですけど、うんうん、もう一人はベトナム料理、
ベトナム料理、うんうん
うん、あの出したりだとかっていうのと、で私はあの台湾のあの料理を出そうかなと思って、
うん、
であのまあお菓子もあのパイナップね、あのトミちゃんと一緒に言ったと思うんですけど、うんうん、お菓子もパイナップルケーキを出そうかなと思ってて、
うんうん、
はい、あのだら本当にだらだらとやってるんで、
うん、
あのなんかお店っぽくないと思うんですよね。だからきっちりなんかしたサービスっていうのを期待してもらわずに、
うんうん、
なんかこうちょっと遊びに来たよ、友達だよみたいな感じで来てもらったら、うん、もうあのいくらでもいられるんで、
じゃあ、はい、ぜひ調布まで、調布のね、まあ、近所の人も来てくれると思うし、ね、
はい、
またそれが、まあまあ、これいいペースでなんかみんなでできてもいいですね。そういう作って出せる人が お仲間でいるっていうのはね。
そうですね、初めあの1回でやめようと思ったんですよ、
うん、あ、そうなの
みんなそんなになんかこうなんつうんだろうな、なんかそれほら、初めからこう期待してないから、みんな、
うん、
楽しかったとか のことに対して、
うんうんうん、
でもなんか意外と楽しかったみたいで、みんな
あ、いや、よかったじゃない。
で、あの冬に、
うん、
あのもう決めて、この日にやりますかって話になって、
うんうん、
まあ、やることになったっていうのが流れなんですけど、
うん、
まあ、あの本当にいつもね、なんかこう結構人がいっぱいいるところでなんかこうワークショップやったりとか、うん、そういうことがあるんですけど、あの今回はちょっと まったりと。
まったりと。まあそういうのもね、やるのいいよね、そのまったりと。今回のテーマはとか、ちょっと新しい試みやってみますとかね、そういうのも。
あんまり、そう、ピシッとせずやりますんで、皆さんいらしてください。
ぜひぜひ。
ね、トミちゃんは？
トミちゃんは4月の18日は、18、19でまた浅草の台東館でニャンだらけっていうあの猫のね、猫ちゃまに関するイベントがあって、台東館の4階と5階でやるんですけど、それの朝手持ちでこう搬入行って、もう2日間参加して帰ってくるみたいな感じですね、はい、ちょうどそこは猫の、猫ちゃんに関わるイベントなので、は
い、
なので
じゃあ猫グッズとかそういうあのキャラクターが、
そうそうそう、猫の洋服だったりとかね、そういうのを作ってる人もいるし、
あーいろいろなんですね、
うんうん、なのであと猫のなんか猫の紅茶みたいな、パッケージが猫だったりとかっていう人もいらっしゃったりするので、はいはいはい、まあ、猫に関わるものを作ってる
いいですね、
まあ、物販という感じがするんで、私はちょっとね、あのベルギーの猫祭りの方を持って行って、
はい、
まあその今までその猫一回出たことがあるんですけど、その時はやっぱりスタンプを持ってたりしたんですよ、でもまあそれからすごく年月も経って、まあその時に猫祭りの本はなかったから、今回はその猫祭りも、まあ、ちょうどあと13ヶ月ですね、本当に開催までっていう感じなので、ちょっとまあ猫好きな人は知ってるかもしれないけどと思いながら、ちょっと持っていこうと思ってね。
そうだよね、準備13ヶ月後っていうことは、まああと1年ちょっとだと思うんですけど、うん、まあ、お金貯めたりとか、
ね、
それこそ、ね、もう心の準備じゃないけど、
ね、いや、それだけいかないとね、こういつ決めるかっていうのもありますからね、うん、特にね、自由旅行とかだったらホテル決まらないと困っちゃうしね。
そうですよね、
うん、
なるほど、じゃあぜひぜひ、ね、あの
頑張ってほしい、
うん、あの近くにいらっしゃる方、
うん、
もう猫好きさんも、
ね、
いろんなものがあるんで、
そうそう、もしなんかまあ興味がある方はぜひぜひという感じです。
そうですね、
そうですね、まあイベント、私ちょっとたまたまイベントがこう連続で続いてる感じなんですけど、
うん、
まあまあね、直接そのなんか自分のものをなんか買っていただくというか、好きになっていただいて買ってくれる人にお礼言えるのはね、なんか対面販売の良さだったりするからね。
そうですよね、
うん、だからまあそれでイベント好きだなという感じはしますね。
うん
うんうん、なんかお話
聞いて好
きといえばお礼を言いたいって感じだね。そういえばどうしたの？
そういえば、
うん、
ごめんなさいね、
うん、
私たちもね、
うん、
来月、
うん、
ちょうど1ヶ月後ぐらいですか？
そう、あ、そうでした、5月の、あ、もう1ヶ月切ってるんじゃない？
5月の90、
はい、
ポッドキャスト、
そう、ポッドキャストエキスポというのがあって、その時は恵子さんと一緒に出展するんですけど、はい、いろんなチケット制のポッドキャスターの人がお話しするトークライブだったりとか、私たちは、お庭ですね、外の方でテント立てて、ポッドキャストをしているクリエイターの人たちとか、はい、ポッドキャスターの人たちのマーケットエリアにね、いたりするので、
ね、ただで入れるからみんな来てって。
そうそうそう。でね、場所がもともと学校だったところだから、なんか私たちは校庭でやるらしいよ、うんうん、運動会っぽくてちょっと面白い。
あ、校庭なんだ。
そうそうそうそう、なんかにテント立てるらしいよ。でもほら、都会の校庭だからどういう感じかなと思ってるんですけど。
あ、確かに、あの
田舎の校庭
じゃないかな。砂砂じゃないんじゃないですか。
そう、だからちょっと気になってて、なんか都会の、はい、ね、多分もっと小学校とかだと思うんですけど、
はい、
うんうん、なのでちょっとそのポッドキャストエキスポの方ももしね、よかったら、2人とも揃っているのはそこなので、ね、
はい、
ご興味あったら何かのついでにぜひね、
いらしてほしい、
ね、渋谷に行った帰りとかでいいんだよね、なんか
そう
そうそう、渋谷に行く前とかでもいいんだよね。
どこが近いんだ、一番池尻大橋、
うん、池尻大橋から歩くっていう感じだと思うんですけど、
はい、
うん、なのでぜひちょっと皆さんにね、なんかまあ、聞いてる人がいたらもし来てもらえたら嬉しいですという、ね、イベントですね。
そうですね、
まあ、文化文房具だったり雑貨だったりいろいろ販売をしたりするのでね、
そうですね、私もお菓子を作ってきますんでね。
はい、なんで恵子さんがお菓子を作るので、ぜひ皆さん味わいたい人はぜひね来てもらったら嬉しいなって感じですね。
気合入ってますから
ね。そうそう、だからまあ
イベントが
充填しすぎてね、なんか
そう
今日はイベントじゃないのにスーツケースでコロコロ歩いてましたよ私も。
でお疲れさん。
スーツケースに、まあ、その作ったものを入れて歩いて、で夜はご飯会だったんですね今日。で焼肉に行ったんだけど、
うんうん、
あれトミちゃん今日もまたどこか行ってたのとか言って、いや全然都内にいたんですけどと思ってね、
うん、
なかなか、うん、なんかスーツケースを引いて歩いてます私も常に。
お疲れさんです、ね、でスーツケースをね、
うん、
引いて歩くっていうことは、
うん、
今日ももしかして、
うん、
段差のない工程を行かれたってことですか、
うん、いや今日はね、
はい、
今日はもうすべてが失敗なんですけど、なんか
失敗、
そうすべてが失敗で、なんか私会社員の時になんかその、はい、先輩がまださ、今ってさ乗り換え案内をしたらさ、どこの、車両に乗ったらなんていうんですか、こうエスカレーターがあるよとか階段があるよとかエレベーターがあるよって出てるじゃないですか。
はいはい。
でなんか私が会社員の1年生だった時に、なんかその、うん、でも言ったらその歩くエキスパート、そう 駅は漢字のステーションの駅でスパートをひらがなの、うん、歩く乗り換え案内みたいな先輩がいたんですよ、
うん、
でそれはすごくなんか動線が綺麗で、
うんうん、
例えばこう丸の内線の一番前に乗ると乗り換えここになるとか、
あ、はい、
そう、例えば自分の会社に戻ってくるときに何両目に乗ると階段に登れて、ここが一番会社に一番最短で着くっていうのを教えてくれる人がいて、
なるほどね、
うん、
なんかこう毎日の通勤だとそういうことってもう、うん、まあ、毎日の習慣なんで、
うん、
まあ、自然と分かってくると思うんですけど、そうじゃないってことですよね、
うん、そうで、私なんかそれを言われたときに結構どうでもいいじゃんと思ってたんですよ。
ほう。
その階段に近いとかも別に階段まで行けばいいし、うん、なんか、
うん、
って思ってて、 で、うん、でその会社行くときに、その頃から私がその通称言いますね、通称デブルートって呼ばれてるところがあって、
うん、
それも階段を全く使わないで会社に着くっていう道をずっと編み出してたんですよ。
そのデブっていうのはその歩かなくていいからデブっていうこと？
そうです、これは、うん、歩かないっていう意味ですね、
その時の、うんうんうん、
その時のルートで言うと、みんな一番早く行くには階段、はい、階段、そうですね、階段階段が一番近いんですけど、
はい、
それだと疲れますしという感じで時間がかかっても体力を消耗しないっていうのも込みで、はい、そういうルートに、階段がなしのルートに行ってたりして、歩かないってことですね、そもそもっていう感じで、はい、そうそう、歩くのを少なくするみたいな感じは、はい、考えるのすごい好きだったんですけど、まあ、今日もスーツケースを持っているし、
はい、
はい、なんで、まあ、今は本当に何でしょうね、ノー階段、
うん、
でスーツケースの、まあ、何、歩きたくないっていうよりはスーツケースをいかに滑らかに運ぶかっていうことが結構課題かもしれませんね。
まあそうなんですよね、
うん、でそれ階段が少なければ少ないほどいいっていうレベルじゃなくて、
うん、
荷物がパンパンに入ってしまっているので、
うん、
階段を自分の手でギュッて上げるのももう辛いとか。
そうなんですよね、あれイベントの前に、うん、ややもすれば30キロ以上ある、
うん、
ものをこう両手で持ち上げて、一人でね、
うんうん、
持ち上げなきゃいけないし、ある程度のその、うん、速さを持たないと、うん、後ろの方に迷惑だっていうのもあって、
うん、
結構そのプレッシャーって ありますよね。
あります。だからスーツケースを持っている方もものすごく気を使って朝の電車に乗らなければいけない日があって、
はい、
例えば8時、そうですね、8時20分に、
はい、
スーツケースを持って満員電車に乗らなければいけない時の気の配り方だったりとか、
うんうん、
はい、もう本当にそれはまあ、だからオフピークにするとか、そのもっと早い時間に行くとかもあるんですけど、
はい、
どうやったらというのを考えて、
はい、
で前に恵子さんがね私に教えてくれたんですよね。
お、何でしたっけ。
え、恵子さんがあの、はい、例えば東京駅に行くときにこのルートで行くと、はい、あのスーツケース楽だったよっていう話を
言って
くれて、
はいはいはい、
そう、それでその時はいやそれもさっきの先輩の話と一緒で、
はい、
恵子さんはそうなんだけど、
うん、
私はまだその技を使ったことがなかったんですよ。
はい、
そうで乗る私が乗り込む駅っていうのもちょっと微妙だったりとかもするし、いや、
ええ、
そんなに恵子さんが教えてくれたんだけど使うことが今まで、うん、多分1年以上なかったなと思って、
ええ、
でこの間仙台に行く日に新しいスーツケースにしたんですね。
はい、
でそしたらちょっと重くなってしまって、
はい、
乗り換えだったら例えばまあ詳しくで言うとあれなんですけど、その新宿で乗り換えをするっていうのが一番シンプルでいいんですけど、私たちが住んでいる、の線からするとね。
はい、
なんですけど新宿には私たちを私たちの手を壊しちゃうかもしれない、
はい、
あの階段が結構あるんですよね。
はい、
そう、あのどういう乗り換えを目指していてもやっぱり階段が1段、はい、1段というか3段とか、
はい、
あのたったの下りだけかもしれないけど10段とかあったりするので、
はい、
今回はそれをね回避しようと思ってね、あの恵子さんの言う通りにしましたよ。
あ、どうでした。
あのねポイントは、乗り換えが2回あるんですけど、
どことどこで、
笹塚の笹塚と、はい、小川町ですね。
はいはい、
で乗り換えは2回あるんだけど、
はい、
実質笹塚の当駅始発に乗ってしまったらこの乗り込みに勝てれば座れるずっと、
うん、
っていうところも良い。
あ、はい、
そうなんで私はその笹塚の当駅始発都営新宿線に座れるかどうかが肝だったんですけど、
はい、
でそこで小川町まで行って小川町で今度は丸の内線に乗り換えて東京駅に行くんですけど、
はい、
いやーこれがね、
うん、
私はね家から行きますね、家からどこまで階段がなかったかというと正直、はい、上白の会場の搬入まで段差なかったです
うわ嬉しいな、
はい、私は仙台までは階段がそもそもないで段差があるとしたら、うん、新幹線に乗り込む段差とか。
あ、はい、
でもこれは階段じゃないから、
うん、
の一応のノン階段になってて、
はい
はい、なん で仙台からちょっともう荷物が重いのもあって、はい、タクシーに乗ったので、でもタクシーは階段じゃないんで、そうですね、サンフェスタ仙台のサンフェスタに行くまで階段なかったですね。段差がなかった。本当によ
かったです。
すごい
です。なんか私おすすめしてたんだそのコース。
そうで、すごいと思って、でやっぱりその混んでる時はその、ね、荷物を運ぶためのエレベーターではないんだけれども、やっぱりその、はい、なんていうのかな、この例えば、ベビーカーさん、ベビーカーの人だったり妊娠されてるお方だったり、うん、お年寄りの方だったりとか怪我されてる方が優先で乗るものな、乗るというふうに書いてあるんですけど、はい、やはり、はい、あの階段を重いスーツケースを持って歩く方が巻き込み事故が多そうと思って、
うん、
ね、
そうなんですよね。
そうなんで本当にこれはなんていうかな、私一回ね新宿の南口で、スーツケースがエスカレーターから転げ落ちるのを見たんですよ。
お、
はい、上から下に手を離してしまった、小さいスーツケースがすごいスピードで下に落ちてしまっていくのを見て、
はい、
いやこれは大変なことになると思って、
人を怪我させたりね。
そうそうそうそう、なんでちょっとねなるべくこう回避して、ゆっくり家を出発して余裕がある感じでね、そうそう、行ってでノー階段で行くっていうのが心にゆとりがあっていいかもと思いました。
そうですね、
うん、でもなんか、普通に行くより3分しか変わんなかったからね。
うん、
うん、よかった。その小川町経由の丸の内の東京駅に着くと丸の内側に着くから、はい、そのまま行くと、はい、あのグランサの地下でなんか食べ物屋さんとかお買い物もちょっとできるし、はい、っていう感じでね、
はい、
そうそう、うん、なのでね楽しくついてね、
あ、よかった
。はい、階段回避で頑張りました。
よかったです。いや、な、あの、どんなコース行かれてるのか分かんなかったんですけど、
うん、
なんかこう、あの、ツイッターかな、うん、ツイッターで連絡が来て、
うん、
なんか、ノー階段で乗れました、みたいな、帰ってこれました、みたいなことが書いてあって、あ、よかった、よかったとは思ったんですけど。
うんうん。
はい。
なんかね、東京駅に行くノー階段に関しては、もう手に入れた感じがします。
そうなんですよ。私ね、あの、実は、新宿駅の乗り換えがあんまり好きじゃないんですよね、
うん、荷物持ってる時でしょ。
そうですそうです。まあ、あの、荷物持たない時もそうなんですけど。
あ、そう、
あの、京王線なんですね、私たち乗ってるのがね、
うん、
あの、この間なんかこう話題になってましたけど、京王線の新宿駅って乗り換えしにくいですよね。
うんとね、一番近いのは、あの、地下を通って、あの、階段を降りて上がるっていうのがあるんですけど、
はいはい、
そこが一番早いんですけど、正直、
はいはい、
山手線に乗るとかだったら絶対早いんですけど、
その
階段がもう朝なんか大変なんですよね。その人が詰まっちゃって、いっぱい人がいて、そこで自分が大きい荷物を持って階段を降りてとか、うん、で後ろに人が詰まっちゃうかもしれないしね、うん、と思って、なので、
そうなんです
よね、なので私も朝はそこは回避してて、
はい、
で次に何がいいかなと思って、次は南口、そうですね、ルミネから出て南口の、JR の方から入るっていうのもあるんですけど、
はい、
これは惜しい感じで、
はい、
ルミネから、JR に行く途中に階段が何箇所かあるんですね。
はい、
何箇所の何段かあって、多分10段ぐらいだと思うんですけど、
はい、あります。
もう回避したいっていう感じで、
もう完全に、
うん、
階段を回避する場合、
そう、西口とかじゃない、
もう西口の京王百貨店の、
うん、そう、
これもあの隠れたエレベーターなんですけどね、
うん、
そこから登って、西口の方から、
はい、
なんて言うんでしょうね、あのルミネの角っていうのかな、うん、あの交差点の方まで行って南口の方に回るんだけど、
うん、
南口の方に回る時のめちゃくちゃあのなだらだらと長い坂道があるんですよね。
そう、これがあのルミネの坂があるんですけどね、甲州街道沿いの、これがちょっと朝元気、あの、パワーがないと乗り切れないぐらいの坂なので、これ、
はい、
坂も階段、まあ、スロープなんですけど、あの、歩きやすいけど結構疲れちゃうんですよね。
そこがね、やっぱりね、あの、ほんと殺しの坂みたいな感じで、
うん、
ただでももう完全に一段もその引き上げないとなると、やっぱり、うん、あそこのコースしかないんですよね。
そう、本当にあの階段を回避するとかっていうのを考えた時に、それが一番良いっていうことが答えが出まして、
はい、
そしたらその日ちょうど中央線がめちゃくちゃ遅れたんですよ。
はい、
だから、うん、ちょっと、あ、それはそれはと思って、そう、
ええ、
まあ言ったらね、全然私的にはまあすごい遅くもないし、
はい、
すごい早くもないっていう感じだったんですけど、でもまあまあ、 あの余裕がある時はね、なんかあとは荷物が多いっていう意識が本当にもう自分で見てもどう見てもリュックを背負って中型のスーツケースにしたんですね。まあ、はい、それでもっていう感じになりますしね。
まあ、トミちゃんはね、あの、荷物多い方なんでね。
あ、そう、あのね、仙台に行くんで、
はい、
あの、自分の荷物は少ないんですよ。あの、
うん、
商品とかを、
うん、
最後の最後に持っていきたい商品とか、あと道具とかを詰めてて、
そうですね、
なんでも重くなっちゃってね、そうそうそうそう、みたいな感じだったんだけど、でもまあ、ノー階段はね、これからもね、なんでノー階段を、あの、調べてるかというと、本当に例えば、なんていうのかな、バリアフリーだったりとか、あとは本当にベビーカーのお友達がいたら、それはそれでね、あの、ちゃんと案内もできるしね、いいなと思ってるとこですね。
そうなんですよね、
うん、
あとね、ぎっくり腰、
うん、
あのイベントの前のに、
うん、
これここで運んでてぎっくり腰になったらもう帰らなきゃいけないっていうことに陥るんで、
うん、
全てがなくなるっていう意味で言うと、やっぱり その体を大事にっていうのはありますね。
ね、だから私はそう東京駅はもうその帰り方が、まあ、まだ帰ったことないんですけど、行きに関してはそれがいいなと思ってて、
はい、
でもまあ東京駅で、東京駅で帰ってくる場合は普通に中央線で帰ってきちゃうんですけど、
うん、
でもやっぱり階段出てくるんで、
いやそうなんですよ、
そうそう階段出てくる、
どうしても
そう、どんなに疲れ、まあ、帰りはなんか中央線でビヨンってこう新宿行く方が楽なんですけど、
はい、
階段がやっぱり階段がどこから出てくるっていうのはね、
そうなんですよ、
そうあるんですよね、それは。
そうなんですよね、私もだからやっぱり帰りも、うん、まあ時間が早い時なんですけど、これ
あそうあの遅いとねまた違うんです
けど、ね、遅いとね笹塚で乗り換えちゃうんですよ
ね、そうね、そうそう、
だからあの時間的に早い時にはあの地下鉄をおすすめでございます
ね。なのでちょっとね、はい、皆さんね、のまあ納会談を何のためって言ったら、スーツケースをあの早なんていうのかな、こうスーツケースで疲れないためにね、いや探しているっていう感じなんですけどね。
そうなんですよね、ね、トミちゃんのあのでもトミちゃん本当によくご存知で、
はい、私はねあの好きなんですよ、その動線を考えるのがすごい好きで、
うん、
こうどこになんか地図は読めないんですけど、どの出口に行くとエレベーターがあって便利とかは考えるのが好き。
うーん、
うん、なんかなるべくだからもう例えば歩かない、そう、あ、そうですね、歩かないでどうやったら会場に行けるのかとか、なんかその電車じゃなくてなんかバスで行くとか、
うん、
そうそう、だからそういうの考えるの好きかもしれないですね。
ああそうなんだね、
う
ん、
そうそうそう、なんか
でも便利だからいいこと、
そう遠い時ない？なんかその帰ったなんかなんかなんていうのかな、こう浅草駅から徒歩7分とか、なんか荷物持ってる7分は重い多い、おお、なんていうの、重いし辛いから、そう実質私たちのスーツケースを持って徒歩7分だったら徒歩12分ぐらいかかると思った方がいいじゃないですか。
うん、
その体感としてもうすごくちょっと歩くのも遅くなっちゃうしっていう感じでね。
そうですよね。
ね、なのでまあだから羽田空港からも一回やったことあるんですけど、
ほう、
あのものすごい時間かかりました本当に。
羽田空港から？
から農会談で帰る。
ああ、私羽田空港から農会談反則かもしれないんですけど、うん、バスで帰ります。
あ、そうそうそうそう。だから結局それがバスなんだけど、あ、バス
が
早いけど。
あの
電車で帰ってきたんだけど、その時はただただもう回避するだけだから、
うん、
楽だけど疲れちゃうじゃないですか。
やっぱそうなんだ。
楽じゃないな、楽っていうかその手元が楽なんだけど、階段はないけど、
はい、
テクテク歩く時間が長い、その
あ
階段を回避しているがゆえに めちゃくちゃ歩かされてるっていうのがあって、
うん、
これはやめた方が、特に羽田から帰ってくる時はやめた方がいいと思って、
うん、
はい、二度とやらなくなりました。
あ、そうなんだ。
そうでまあまあ羽田で一番疲れないのは体力温存できて家まで帰れそうなのがやっぱりね、バスだったりするので、やっぱバス好きかな、羽田からのバス。
バスのバスタですか、やっぱり。
そう、バスタから、そうですね、私の家からだと選ぶとしたらバスタが一番いいかなっていう感じなので、
うん、
あ、バスタじゃないね、新宿西口で降ろしてくれるやつかな。
ああ、はいはい、
うんうん、で乗って帰ってきてることがあるかも。
そうですね、バスタだとちょっと遠い。
うん、
ケイ
コさんどこまで乗ってんの、いつも。
私はね、うん、時間がそこまで遅くなければ調布です、
うん、やっぱりケイコさんは調布か海外にいないらしいというのが証明されましたね。
そう、あの行きはね、うん、あの調布から、
うん、
羽田までの本数が少ないんですよ。
あ、そっか。
だからちょっとちょうどいいあのバスがなかったりもするんで、
うん、
結構行きはあの羽田のことが比較的多いんですけど、
うん、
帰りはだいたい調布からだと農会談で帰れるんですよ。
なるほどね。いや本当に農会談というのをね、そうやっぱり体を休めるための方法としてはめちゃくちゃ有益だと思うんですよね。
そうだと思いますね。
ね、 あの本当にね、あの荷物を持ち上げる力がない時ありますもんね。
ありますね。
うん、あの中身は自分のものなんだけど、だんだん本当にイラッとするぐらい重い時あるので、そう、
うん、
本当思っちゃう。でも今日も乗らせてもらっちゃった。あの今日は、そうですね、 JR で吉祥寺から新宿に行ってみたいな感じで行ったんですけど、
はい、
やっぱりね、あの登らせてもらいましたねっていうか、でエレベーター乗らせてもらってね。そうそう、
そうなんですよね。
ね、本当乗らせてもらって大きい荷物運んでたんですけど、まあ、今日はシルクスクリーンの道具をちょっと運んでて、
ええ、
今日もなんか家出みたいな格好でしたね。なん
かそれも荷物多いんですか、やっぱり。
いや、それはその作ったものが全部入ってるから、なんか私物とかでは全然ないんですけど、はい、やっぱりある程度の大きさじゃないと商品をあの曲がっちゃったりとかシワがついちゃったりするので、大きいので行ってっていう感じでね。
うん、
うん、
そうですよね。
そう、なかなか、まあね、その手に力があるとか、やっぱりそのね、歩けたりとか物を持てたりとかっていう、はい、まだパワーがね、まだある方だとは思うんでね、
うん、
まあ体力温存しながらこう、
はい、
やっていきたいなと思いますよね。
ね、本当に無理せずにね、やりたいところですよね。
ね、そう、だからなんかパワーを出すのはついてからパワーを出したくて、あの、はい、行くまでは引きこもりだから、なんか会場に着くまでは、
はい、
あのなるべくパワーセーブしたいっていうのがあるかもしれないですね。
そうですよね。
うん、なんで、うん、そうそう、だからもう本当余計な力、カロリーを使いたくないみたいなのがあるんでね、はい、私はよくエレベーターにいますよ。早朝のエレベーターによくいますね。土日の早朝にいるかもしれないね。
大体土日ですからね。
そうそう、土日の土日だねっていう感じに。
みんながね、休みの日に働きますから、私たち。
そうで、恵子さんも18日は朝からね、はい、ミードに行って、私も18日も朝からあれだね、浅草に行くっていう感じ。
浅草ですからね。
そうそうそうそう、
はい、ね、というわけで、あの、まあ、またあのポッドキャスト聞いてるよって、
うん、
励みになるんで、
うん、
もしそんな方がいらっしゃったら、
ね、
ぜひ声かけていただけると。声かけてい
ただければ。なかなか会わないんですけど、
はい、
ね、なかなか会わないので、あの会った時にはすごいよくします、私たちも。
はい、
はい、
ぜひ、
ね、
サービスしますんで、
サービスしますんで、本当にありがたいと思ってますんで、ね、はい、なので、まあ、実際、ね、これはこうやって声の記録を残しておいて、はい、また5月が来たら実際のマーケットもあったりしますので、
はい、
はい、あと1ヶ月なんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。
はい、それでは、
はい、また来週。では今日はこの辺で、はい、失礼します。はい、バイバーイ。